聖書朗読をいたします。出エジプト記20章14節です。出エジプト記20章14節。旧約聖書の135ページです。エジプト記20章14節、2回お読みいたします。出エジプト記20章14節、姦淫してはならない、姦淫してはならない、以上の箇所から姦淫してはならないと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も本当にいよいよ天気で足元守られて感謝しておりますけれども、まあその分花粉が飛ぶとかいろいろあってですね、大変な中にある方々もいらっしゃると思います。それぞれ中にあって支えられて、なおこうして礼拝守り、またクリスチャンとして歩んでいけることを幸いに思います。今日の戒め10回の第7番目になります。これは14節で本当に姦淫してはならないという短いものですけれども、この戒めを、今日の私たちがどのように受け取っているだろうかとあります。若い者だけではなく、分別のある大人と言われる者たちにとってもどうなのかなとあります。時代遅れの戯言と取るか、今時何をですね言ってるのかという人もいるかもしれません。ですがこの戒めが無視され破られているところから、本当に多くの争いや、あるいは悲しい出来事が満ちているのも事実でもあるかと思います。そんなことを思うと、この戒めがどんなに大切かということもよくわかるかと思いますが、この14節のところを今日は見てまいります。まず一つは、ここではっきりと姦淫の禁止ということがあります。この14節で語られている第7の戒めは本当に明白であって、多くの説明もいらないものかもしれませんが、もう少し考えてみます。一つはここで姦淫してはならないという言葉の、狭い意味といいますか、あるいは言葉そのものの意味についても言えることであるわけですが、聖書の中で性的な罪を表す言葉はいくつかあります。日本語で訳されている中にあっても、例えばここで使われているように姦淫という言葉もあれば、聖書を読むと皆さんが目にするように不品行という言葉もあります。そしてこの10回の中で用いられている姦淫という言葉は、中心的に言い表していることに意味があるわけですが、それはですね、すでに結婚している男女が、その配偶者以外の結婚している異性とですね、性的な関係を持つことが、姦淫となっているわけですね。ですから、言い換えれば、結婚している人が他の結婚している人とそのような関係を持つことが姦淫の罪として、狭い意味では禁じられています。例えば聖書の実例を取り上げればわかるかと思いますが、あのダビデの罪もそうであるわけですね。ダビデはウリアの妻であったバテシバに心惹かれて、そしてバテシバとそのような性的な関係を持ってしまったわけです。それはまさにこの十戒を破る罪であったわけです。また新約聖書の時代ではヘロデ王がいますが、ヘロデ王は自分の弟の妻であったヘロデアを妻として迎えたこともあって、そのような姦淫の罪を犯しました。だからこそ、あの新約聖書に出てくるバプテスマのヨハネはですね、その罪を、王であるわけですけれども、その罪を厳しく指摘しました。そのためにヘロデ王から逆恨みされ、迫害され、 殺されたわけですね。人の持っているものを欲しがり、人のものはよく見えるからかもしれませんが、でこのような罪は、そして今も多くありますし、また罪と感じられないで平気でなされたりしていることもあるかと思います。まあ、そしてその結果、刈り取りをさせられることも多くあり、多くの争いも起こっています。そのようなこの姦淫という言葉の狭い意味がありますが、でももちろんもっと広い意味での用いられ方もあります。それもし最初の意味だけだとですね、人は思います。自分は結婚していないから関係ない。あるいは片方が結婚していないから関係ないと、まあ、勝手に思うこともあります。ですが決してそうではないわけですね。広い意味ではやはり未婚の人のことも含んでいるわけです。例えば未婚同士の男女であっても、あるいは既婚者と未婚者であっても、そのことが言えるわけです。もちろん未婚者同士の場合は、特に、まあ、不貧困という言葉で、そのことが表されることが多くもちろんあります。ですが、やはり、姦淫の罪であるわけです。ですから、まあ、この姦淫してはならないという言葉は、不当な、まあ、そのような性的な罪のすべてを、まあ、禁じていると言えるわけですね。そのような狭い意味、あるいは広い意味もありますが、さらには、イエス・キリストによる新約聖書的な意味もあります。イエス・キリストによってさらにそれが深められた。旧約聖書の時代においては、実際の行為を禁止しているのであってですね、それが実際の行為となって現れなければ、罪ではないともされたりしました。ですが、イエス・キリストはそうではないというわけですね。深い意味を与え、そして心の中においてすでにそれは、姦淫の罪を犯しているんだというわけです。当時の人々は、外面的に、つりつまを合わせればよいとしていて、たとえ心の中においては、どのように思っていたとしても、あるいはどんなに考えても、実際の行為とならなければ大丈夫というふうにも見ていたわけですが、まあ今日の私たちも結構似たような考え方をしている場合もあると思います。それに対してイエス・キリストは厳しく責めるわけですね。そうではないと言って。まあそのような心、精神というのは前に見ました、殺してはならないにも見られたわけです。心の中においての憎しみ、あるいは心の中で人を殺めたいという思い、それは同じ罪であり、十戒に背くものであるとイエス・キリストは言われました。ですからキリストは、たとえ実際に手を下していなくても、その姦淫の罪はあるならって、すでに心の中においてその罪を犯しているというわけです。まあ、ここまで言われると、本当に返す言葉もないかと思います。ですが、この戒めの言葉、姦淫してはならないという言葉、また、そしてイエス・キリストが言われた、新約聖書的な意味のこの言葉は決してですね、この、性的な欲求を持つことを、まあ、禁止しているものでもないわけですね。例えば、あの人はいいな、あの人と結婚できたらいいなと思ったからといって、それでこの十戒を破ったということではないわけですね。あるいは自分には性的な欲求があるから罪を犯しているなどとももちろん教えてはいないわけです。ですからそういうことで自分を責めることもないわけです。むしろ神は創造の初めに人を男と女に作られたとあります。そして言われたのは産めよ増えよ地を満たせという言葉でした。また、人が一人でいるのは良くないとして、アダムに対してエヴァを伴侶として与えられました。そして二人は結ばれ、多くの子供たちが与えられたわけです。ですから、それはですね、神が作られた人間に与えられた、まあ、正しい欲求でもあるわけです。もしそれがなければ、産めよ増えよ地を満たせという神のご命令を 実現することはできなかったわけです。ですから行き過ぎた禁欲主義に陥って、性的な欲求そのものを悪とするのではなくですね、まあ、それを正しいものとして受け取らなければならないかと思います。神は人間に基本的な欲求として、それこそ食欲、あるいは睡眠欲、あるいは性欲というものを与えられました。それは人が人として生き、そのでその子孫を絶やさないということで大切なものであったわけです。ただそれを用いる人間の罪の性質が問題とも言えます。どんなに良いものでも用いる人が罪の思いで用いるなら、それは悪ともなってしまいます。例えば包丁は料理に用いるのに本当に適切な良いものであるわけですけれども、ですがそれは時として人のある人の手にかかると、本当にこの人を傷つけるものともなってしまいます。でそのようなこともありますから、行き過ぎた禁欲主義、あるいはそういった思いを持つから即十戒を犯し罪を犯しているということでもないわけですね。正しく用いなければならないわけです。そして神はそのような罪を犯す者に対して裁きを宣告します。聖書の中で、結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい、寝床を汚してはいけません、なぜなら神は不貧困な者と姦淫を行う者とを裁かれますと、新約聖書のヘブル書の13章4節にあります。たとえ現代の世の風潮がどうであれ、姦淫と不貧困の罪とは、やはりそれはどんなに言い繕っても神の前には罪であるというわけです。ですからもし、そのような愚かにも罪を犯すことがあったならば、そこで真に心から罪を悔い改めて、そして罪を捨てるということになります。そしてそこに許しがあるわけです。新約聖書の中において、この姦淫の現場で捕らえられて、そして人々から石で打ち殺されそうになっていた女性に、イエス・キリストは言われました。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりませんと戒め、そして、許されました。まあ、そのような姦淫の罪ということがあります。そして次には、結婚を尊ぶということ。まあ、神聖、まあ、そこまで言えなかったとしても、結婚を尊ぶということがあります。聖書が姦淫してはならない、不貧困をしてはならないと厳しく命じるのは、まあ、結婚を尊ぶというところからも来ています。先の聖書の言葉ですが、ヘブル書では、結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい、寝床を汚してはなりませんとありました。結婚についても語られているわけです。一つは、結婚はこの尊ばれるべきものであり、結婚という枠の中で性が許されているということがあります。それは創造の初めの秩序でした。神が人間を作ったときに、男と女に創造され、産めよ増えよ地を満たせと命じたわけですが、まあ、これは先ほど触れましたが、そのような性欲も神が与えられた大切な欲求であるわけですね。決していやらしいものとしたり、あるいは毛嫌いするものでもないわけです。ただそれは神が定められた結婚という中で許されなされるものであるというわけです。ですから聖書は、新約聖書の中においてもこう語ります。もし自制することができなければ結婚しなさい、情の燃えるよりは結婚する方が良いからです。第一コリントの7章の9節にあります。もし自制することができなければ結婚しなさい、情の燃えるよりは、そしてそのことで姦淫の罪や不貧困の罪を犯すよりは結婚する方が良いからですというわけですね。もちろん結婚が全てではありませんから、 自制できる、あるいは結婚の確信がない、あるいは独身であり続けるということももちろんあり得ます。実際使徒パウロのように生涯独身を通して、そして世界の各地に宣教した、そのような人もいます。その結婚という中においては結婚が尊ばれ、結婚という中でそのような性が許されているということがあります。そして結婚はまた尊ばれるべきもので、一人の夫、一人の妻ということがあります。今日本に住む私たちにとってはそんなのは当然のことと受け取ってしまうわけですが、過去の歴史や今でも国が変わればそうはなってはいないわけです。事実旧約聖書を見ても、このあのアブラハムやあるいはダビデといったあの有名な人々は何人もの妻を持っていたとあります。ですがこれは本来決してそのような形ではなかったわけですね。本来はやはり一人の夫、一人の妻という姓であったわけです。それをあるべき姿としていました。アダムやあるいはイサクはそれに従って一人の夫、一人の妻ということを守っていました。それに対してアブラハムは確かに何人かの妻を持ったりしました。でも聖書はそれを決して本来のあり方とはしてはいないわけですね。決して初めからそうだったのではないとあります。新約聖書でも教会の執事、役員の資格について語っているところがあります。それは執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりませんとあります。一人の夫、一人の妻ということでした。ここだけを見ると、じゃあ教会の執事や役員は結婚していなきゃならないのかと取れそうですが、そうではないわけですね。そこで言うのは、執事のあるいは役員になる者は何人もの妻やそういった伴侶を持つのではなく、一人の夫、一人の妻であるようにということであるわけです。決して独身だからそれは該当しないということではないわけですね。そして聖書を見ると、アブラハムはその多妻、何人かの妻を持ったゆえに家庭にも争いが起こり、悩まされ、そしてその行いの刈り取りをさせられています。その面で神は決して侮られる方ではないわけですね。まあ今日でも国が違えば4人まで妻を持つことができるというところもあります。そんなことについてエジプトでガイドの方が説明してくださったことがありますが、それによると、ただやたらに4人の妻を持てということではなくて、例えば子供が与えられないとか妻が病気であるとか理由がある場合はそれが許されているんだというわけですね。でも決してそれは聖書に照らすと正しい良いことではないわけですね。会員の罪はそういう面では結婚の尊さを犯すことになる。神が結び合わせた結婚という絆を断ち切ることにもなるわけです。こんな言葉があります。配偶者以外のものに、ものとですね、不正な関係を結ぶことは、お互いに全人格を明け渡して愛し合う愛の連帯を破り、相手の人格を傷つけ、自分自身を恥ずかしめることである。互いに配偶者によって満たされないことを他者に求めることは、結局のところ愛の名を借りて自分の欲を満たそうとするエゴイズムであり、その手段として相手の心をもてあそび体を利用することであり、侮辱である。まあそんな厳しい言い方もしています。確かにそうであるわけですね。会員は結婚を尊びなさいといった戒めをも破ることになっているわけです。まあこうして昔もそして今も言えるわけですが、そんな悪い時代の中に住んでいます。多くの誘惑もある、惹かれるものもある。でも十戒のこの戒めを心に留めて罪に陥ることのないようにということであるわけです。そうしてこそ結婚の尊さが本当に守られ、 またそのことを覚えて歩むようにということでした。十戒は党の戒めがあります。この第七番目はそのような会員してはならないということですけれども、まあ、これについてはさらに先ほどイエス・キリストのことが語られたことがありましたが、さらにこれは後ほどまたですね詳しく見ることができるかと思いますが、まあ、この十戒が終わったらこの三条の説教の方にですね移りたいと思っているんですけど、まあ、その準備もしていますが、その中でもイエス・キリストはもう一度この会員のことについてですね、詳しく語っておりますので、またその機会にも見たいと思いますが、まあ、今日のところで会員してはならない、まあ、不貧困も含めてそのことをですねもう一度ここに留めておきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちの今のこの時代は特にさまざまなこの性の面においての誘惑もあり、また戦いもあるかと思いますが、どうぞあなたの前に本当に十戒に背き罪を犯すことのないように、導き支えてくださるようにお願いをいたします。あなたご自身がこの死をも一人一人の上にその罪に陥ることのないように支えをお与えくださいますように、イエスがいるからとありますが、イエスがいるからともにあることを覚えて歩むことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。